湘南二宮議会だより第188号をお届けします。6月定例会合、発行日令和5年7月25日、発行神奈川県二宮町議会、編集議会だより編集委員会、電話0463759267、ファックス0463726691、メールアドレス gikai@town.ninomiya.kanagawa.jp。 1ページは記事と写真。6月定例会、6月2日から6月13日。2から3ページ、補正予算、農業委員人事、契約、条例改正。4から5ページ、陳情、賛否一覧表。6から10ページ、一般質問9名。11から12ページ、委員会活動報告。議会ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。旧東海道の名残を今に伝える国道1号線松並木。あの時代、江戸城から京都御所までの情報伝達に、最速でも飛脚を使用して、2日から3日を要したという、現代の情報化社会は、利便性をもたらしたが、一方でその一端を支える携帯基地局が発する電磁波による健康被害が取り沙汰されている。その対策を求める陳情が寄せられ、僅差の採択となった。5ページ参照ください。国道1号線大磯方面より6月26日撮影と添え書き。写真説明。国道1号線郵便局より先の夢庵付近から塩見橋の方面を写した写真です。歩道の緑地には下枝を整備され、背の高い松の木と小さめの松の木が4、5本、車道に沿って植えられています。その間から電光案内板が車道の上に出て、青松バイパス下り線、大磯西インター先、7時から19時、1車線規制と出されています。車道左側の家々の前に何本もの電柱電線が左右へと張り巡らされています。郵便局先の塩見橋付近には、携帯基地局の鉄塔が映されています。写真説明終わり。2から3ページ、補正予算、農業委員人事、契約、条例改正。2ページ、補正予算、1000円単位、四捨五入。一般会計補正予算第2号、専決処分、議案第25号。歳入歳出それぞれ1084万円を追加。低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業として、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の児童1人当たり5万円を給付、5月中に全額国負担で実施済み。また、一人親世帯の対象者については、県から直接給付。注意書き、新たに家計が逼迫した世帯の方は、子育て健康課、電話715862へご相談ください。全会一致で可決。一般会計補正予算第3号、議案第41号、歳入、歳出それぞれ2億6468万円を追加、総額95億5615万円。主な歳入、新型コロナウイルス感染症対応地方創生、臨時交付金1億4289万円。学校施設環境改善交付金1884万円。小中学校空調設備、整備事業債5290万円。主な歳出、仮称、福祉会館整備事業2088万円。令和2年度購入済み 二宮ホテル跡地の林地を購入するもの、価格高騰重点支援給付金事業9681万円、非課税世帯の支援策として1世帯あたり3万円を支給するもの、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業1185万円、町独自の給付金として対象世帯に3万円を上乗せして給付するもの、商工業振興対策経費5650万円、1冊5000円で6500円分のプレミアム付き商品券を発行するもの、全会一致で可決。人事、農業委員会委員の任命、任期3年、議案第27号から第38号、再任、野谷和夫氏、川は水島俊則氏、中里野谷茂氏、山西中村光一氏、山西、新任小林茂氏、中里内山正義氏、石木西山美佐恵氏、中里吉川仁氏、石木高坂正弘氏、緑ヶ丘鈴木徹氏、二宮井上正幸氏、石木松崎広武氏、二宮賛成12、反対1で可決。契約、百合ヶ丘老人憩いの家新館改築工事請負契約、議案第40号一般競争入札により落札、契約金額6380万円、増築分約4000万円、改築分約2000万円、外交約380万円。工期は令和5年6月2日から令和5年12月28日まで。1階建て、耐震性は標準値、耐用年数はおおむね40年から50年。改築工事に加え、今後防災面ではソーラーパネルの設置なども行う予定。全会一致で可決。
3ページ、条例改正。国民健康保険税条例の一部改正。専決処分、議案第24号、地方税法施行令の改正に伴い、課税限度額及び低所得者にかかる軽減判定所得基準を見直し、中間所得層の負担へ配慮した。後期高齢者支援金等課税限度額20万円から22万円へ引き上げ、均等割額、平等割額の軽減対象拡大、被保険者数に乗ずる基準を引き上げ、5割軽減、28万5千円から29万円へ、2割軽減、52万円から53万5千円へ、賛成12、反対1で可決。職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正。専決処分、議案第26号。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の改正により、新型コロナウイルス蔓延防止作業手当の特例を廃止、消防職員による新型コロナウイルス感染と疑われる患者搬送時を想定していたもの、賛成12、反対1で可決。二宮町税条例の一部改正、議案第39号、地方税法の改正に伴い、以下改正。丸1、軽自動車税の種別割の税率、ミニカー区分の変更、施行日、令和5年7月1日、3人以上の特定小型原動付き自転車、原動キックボードが除外されます。現行、電動キックボード、二輪、区分、原動機付き自転車、一種、税額、年に2000円、電動キックボード、三輪、 区分電動機付き自転車、ミニカー、税額年に3,700円。改正後、電動キックボード、二輪、三輪、区分、電動機付き自転車、一種、税額年に2,000円。上記軽自動車税は、令和6年度以降の年度分に適用。丸二、軽自動車税の種別割のグリーン化、特例の期限延長。電気、軽自動車等を取得した場合の経過措置。A、軽減率 50% 以上の車両は、延長措置3年、令和8年3月31日まで。B、軽減率 25% の車両は、延長措置2年、令和7年3月31日まで。丸三、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置終了。新型コロナウイルス感染症の影響や経済の動向を勘案して設けられていた臨時的軽減措置が令和3年12月31日で終了したことに伴い、非課税規定や特例規定を削除。全会一致で可決。新たに発行される特定小型原動機付き自転車用のナンバープレートは後輪の後ろにつけます。
4から5ページ陳情。4ページ陳情第1号。子どもたちに豊かな学びを保障するために、教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持拡充を求める陳情。陳情者、中地区教職員組合執行委員長、小島芳光。陳情項目、1、小学校の35人学級を計画的に進め、中学校での引き下げを早急に実施すること、また30人学級について検討すること。2、豊かな学びの環境を実現するための教職員の完全配置と、今日的教育課題のための教育職員の常勤化など、教職員定数改善を推進すること。3、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財政を確保した上で、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。陳情趣旨、子どもたちへのきめ細やかな指導と心の安定に資するためにも、少人数学級実現に向けた教職員定数の改善や、スクールサポートスタッフ等の教育職員の常勤化が必要。また、その実現にあたっては、必要な財源を国が保障することによって、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが必要。国への意見書提出を求める。全会一致で可決。陳情第2号。携帯基地局からの電磁波の強さについて見直しを求める陳情。陳情者、村上梅地氏、村越文子氏、ほか16名。陳情項目、国、県は携帯基地局からの電磁波の強さ、電力密度の基準値の見直しを進めること。陳情趣旨、スマートフォン、携帯電話、まとめて携帯電話と呼称は暮らしの中でなくてはならないものになり、規格も 4G からよりデータ搬送量の大きい 5G への切り替えが進められている。一方、携帯電話基地局から発せられる電磁波による健康被害が指摘され、被害が報告されている。電磁波の強さは、国は現行の国際基準である ICNIRP 国際非電離放射線防護委員会基準の1方センチメートルあたり1000マイクロワット以下と定めている。一方で、欧州評議会では、1平方センチあたり 0.1 マイクロワット以下の勧告が出されており、1万倍の開きがある。この違いは、ICNIRP 基準が主として熱作用をもとに設定されているのに対して、
欧州評議会基準は疫学的及び遺伝子毒性などから設定されたものであることから生じていると考えられる。私たちは現在も将来に向けても健康被害とその心配を減らすために電磁波の暴露量はできるだけ減らすべきと考える。成長過程にある子どもたちのために予防原則に基づいた配慮が必須。電磁波の強さの基準値の見直しは現行法では各自治体が設定することはできないため、二宮町議会から政府へ基準値を見直すための意見書提出を求める。賛成7、反対6で可決。陳情第3号。携帯基地局設置について設置変更手続き条例の制定を求める陳情。陳情者村上梅次氏、村越文子氏ほか16名。陳情項目、町内でのすべての携帯電話基地局の新規設置や変更にあたっては事前申請とし、町民から要望があれば携帯事業者による町民に対する事前の説明会開催を義務付ける条例を速やかに制定すること。陳情趣旨、携帯電話基地局から発せられる電磁波による健康被害が指摘され、被害が報告されている。携帯電話基地局が臨時に設置され、居住者が大変な思いをされている例や、引っ越しを余儀なくされる例が生まれている。全国では、居住者と携帯電波塔を設置した土地所有者の間で争う例もある。今後、5G への切り替えが進むにつれて、その特性から健康被害や近隣住民の心配が広がることが想定される。国が定める基準を超えて、自治体独自の基準を定めることができないため、地域住民の安心を保障し、地域での紛争を未然に防ぐために、基地局の新規設置や変更について、事業者からの事前説明会開催が必要である。二宮町でも事前説明会開催を義務化する条例の実現を求める。賛成10、反対3で可決。
5ページ、陳情2号、3号に対する一括討論。2、3号ともに賛成。2、3号に賛成の立場。健康被害軽減や予防に電磁波、暴露量軽減の有効性、将来の子どもたちへ予防配慮の必要性から、電磁波の強さの基準値見直しは有効。基地局の設置、変更も住民の安心安全の観点から説明会開催は重要。岡田。法律は常に後手である。WHO 等多くの機関がリスクを認める事実。企業が国民の健康福祉と技術革新へ尽力できるよう、基準値の改善は必要。長期にわたる予防的配慮から生活圏への設置に、住民の立場から賢明な条例を持つのは常識。一位氏、国の電磁波強度の基準は、電子レンジと同じ熱作用の原理に基づくもの、その他の影響も含め、疫学的な視点からの見直しが必要。設置、変更に際しての説明会開催義務付けは、住環境を守る権利の保障になる。渡辺。電磁波による健康被害は気のせいでは済まされない状況。大きな歯車を動かす過程で一部弱者を黙殺してはならない。一見遠回りと思えても、訴えに向き合い、課題、問題を解決しつつ、情報化社会を構築することが結果的に国益につながる。松崎。健康被害者が多数いる中、電磁波と健康被害の関連性についてはまだはっきりしていない。しかし欧州評議会で、日本の1万分の1の1平方センチメートルあたり 0.1 マイクロワットにしているなら、将来に向けて健康被害とその心配を減らすためにも見直しを進めるべきである。古谷。2、3号ともに反対。多くの家電から電波が発信され、科学、医学ともに健康被害の確証はない。 近未来、防災、安全、福祉を含めた町民の安心な街づくりに不可欠なインフラ整備、現在も町が個別に対応するとのことであり、条例ではなく要項規定で十分、大沼。一方的条例制定ではなく、多くの県、市、町が行っているように、まずは規定、規則、要項等を独自に定め、事業者と争うことなく、ウィンウィンの関係で町民福祉の向上が図れるよう策を講じることが優先されるべき。条例制定は拙速、の字。行政へ事前通告なしでも設置可能な携帯電話基地局に対し、何かしらの規制が必要と基地局の写真が載っています。2号反対、3号賛成。2号は根拠データ不整備。全国では様々な考えがあり不採択。3号は事業者の判断次第で基地局が設置されてしまう現状は町民の安全安心な暮らしを守るため変えなければならない。事前申請と説明会開催の義務付けを要望、跳ね。各議員の議案に対する賛成、反対はの一覧表があります。議員総数は14名、うち根岸議長は採決に加わりません。まず陳情、陳情番号、陳情名、結果の順に読みます。1、子どもたちに豊かな学びを保障するために、教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持、拡充を求める陳情。全会一致で採択。2、携帯基地局からの電磁波の強さについて見直しを求める陳情。7対6で採択。反対は、羽根、小林、浜井。前場、大沼、野次議員。3、携帯基地局設置について、設置、変更手続き条例の制定を求める陳情。10対3で、採択。反対は、浜井、大沼、野次議員。次に、町長提出議案。議案番号、議案名、結果の順に読みます。24、専決処分の承認を求めることについて、二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、12対1で可決、反対は渡辺議員。25、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度二宮町一般会計補正予算第2号、全会一致で可決。26、専決処分の承認を求めることについて、二宮町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、12対1で可決、反対は渡辺議員。27から38、農業委員会委員の任命について12議案、12対1で可決、反対は大沼議員。39、二宮町税条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。40、百合ヶ丘老人憩いの家新館改築工事請負契約について、全会一致で可決。41、令和5年度二宮町一般会計補正予算第3号、全会一致で可決。42、令和5年度二宮町国民健康保険特別会計補正予算第1号全会一致で可決。表終わり。陳情賛否一覧表終わり。
6から10ページ。一般質問。記事は質問者から提出された原稿をもとに作成しています。無所属前田健一郎。質疑概要、問い、二宮町体育施設の運営管理規定について、答え、温水プールは廃止の方向で検討していく。内容、問い、体育施設における収支のマイナスが毎年多額に生じている現状をどのように捉え、歳出を抑制するための策を講じるのか。答え、各施設のも、老朽化が進んでいることから、年々修繕しなければいけない箇所が増え、人口減少等を 起因とした利用者の減少、使用量も減少するなど、収支バランスの乖離は大きなものとなっている。今後は、今年の3月に策定された公共施設再配置、町有地有効活用実施計画に基づいて、大規模な修繕を実施しながら、体育の普及振興等に資する維持管理に努めていく。問い。各施設の使用料金、使用規定を設定した時期とその根拠については、答え、各施設の設立当時、他の自治体を参考にし、当庁の体育施設としてふさわしいものとなるよう、使用料や運用方法を設定し、使用料については、平成21年度に見直しを実施した。問い、本年4月25日の議会全員協議会で、温水プールは廃止も視野に入れて検討せざるを得ない状況であるとの発言があったが、今後の方向性は、答え、再開は非常に難しい状況を踏まえ、社会教育委員会議、あるいは教育委員会議にもお諮りしながら、まずは先行で廃止の動きを進め、その後、多用途への転用の可能性については、施設再編化等とも連携しながら検討を進めていきたい。無所属、岡田浩二郎。質疑概要。問い、地球温暖化対策の現状と二次計画の取り組みについて。答え、温暖化対策を行政、町民、事業者が一体で環境行動できる仕組みづくりに力を注ぐ。内容、問い、過去5年間の町全体の温室効果ガス CO2 の排出量平均9300トンの各部門の内訳は、答え、4部門の内訳は、産業部門は8000トン、業務その他部門が2万2000トン、家庭部門が3万3000トン、運輸部門が3万トンとなっている。問い、家庭部門が全体の 35% を占めているが、町民に対してどのような取り組みをしてきたか。答え、排出される CO2 排出量の約5割は電気に関するものと言われている。家電製品や照明器具の節電、また省エネの PR を行ったほか、グリーンカーテンを設置することによる節電効果の推奨、エコドライブやエコカー等の周知を広報やホームページのほか、各種町の環境イベントで行った。問い、前期課題に対する二次計画の取り組みは、答え、オンライン会議、ペーパーレス等を進めるとともに、DX による取り組みも加えることを考えている。問い、地球温暖化対策実行計画には、行政の事務事業編しかないが、町民行動につながる地域事業編の策定、取り組みについての考えは、答え、エネルギーの実態把握や進捗管理が困難、地球温暖化対策に配慮した行動を促進する仕組みづくりに力を注ぐ。要望、町民が家庭生活の中で気軽に参画できる実践的なエコ活動の取り組みの検討をすること。
7ページ、無所属、羽香る。質疑の概要、問い、気候変動による災害への対応は、答え、気候変動問題を身近に捉え、よりリアルな防災訓練を実施する。内容、問い、二宮町気候非常事態宣言を発出した理由は、答え、今年度第3次環境基本計画がスタートした。町民、事業者、行政が自然と共生する豊かな未来づくりを宣言することで、気候変動問題をより身近で 自分ごとと捉えるきっかけになることを期待し、僕たち私たちの地球会議との連名で宣言を行った。問い、今後の取り組み内容は、答え、省エネ対策に加え、再生可能エネルギーの調達や DX の活用、町民の皆様の防災意識の向上や、県と連携した葛川水系の河川整備、また中長期的には、公共施設の新築や改修に伴う再生可能エネルギー設備の導入、環境配慮型の施設整備、乗用車の EV 化や充電器の設置などに取り組む。問い、よりリアルな防災訓練の計画は、答え、町民にも協力をいただき、町立体育館にて避難所の立ち上げ、設置、運営訓練の実践、社会福祉協議会と連携した災害ボランティアセンターの設置訓練を行う予定。問い、土砂災害発生時の対応は、答え、災害対策本部で土砂災害を確認したら町だけでは対応できず、町内の建設協力会等にもお願いをする。それ以上の規模の際は、県の協力、自衛隊派遣の要請をするなど、その都度判断しながら決めていく。要望、災害に備え、関係協力機関との連携を深め、町民の安全安心を守れ。無所属、古谷健二。質疑の概要、問い、丸一、町で災害時のペットフード等の備蓄を、丸二、体育等の授業で着替えは男女別々か、答え、丸一、まずは飼い主で備蓄、大型店舗と物資協定締結、丸二、小学1年から着替えは男女別々。内容、丸一、問い、ペットの同行避難施設を二宮高校ピロティ等想定していると思うが、飼い主に周知できないか。答え、ペットの避難先の周知は必要と考えているので、調整を踏まえた中で可能であれば明示したい。問い、災害時のペットフード等の確保のため、大型店舗やドラッグストアと物資協定を結べるか。答え、ペットフードの提供については、中里と一色にある大型店舗の2店と町内のドラッグストア3店舗の計5店舗、その他、隣町のホームセンターは在庫に加え、被災していない地域からの配送も含め対応してくれる。刑事についても近隣のホームセンター等で対応してくれるとの回答をもらった。問い、大型店舗等との協定書には町が必要とする物資としてペットフードと明記してもらえるのか。答え、名前は書いていない。ペットフードも対応できると各店舗に確認している。そこで対応していきたい。丸二、問い、町立小中学校の教員数は足りているか。答え、正規教員の他に臨時的任用職員等の配置で小中学校ともに教員定数は配置できている。問い、学校で男女差別が無意識に行われないよう、男女一緒の男女混合名簿を使用しているか。答え、男女混合名簿のみの使用で男女別名簿はない。問い、学校健康診断時に上半身衣類を着ているか。答え、内科の健康診断時は児童生徒は男女とも体育着で受診し、その上から聴診器等で診断する。
8ページ、
無所属大沼秀樹、質疑の概要、問い、地区役員の活動と、なり手確保とともに、効率化、負担軽減に策はあるか。答え、地区長、民生委員、健康づくり普及委員から意見を聞き、軽減に努める。内容、問い、楽しくなければ町内会加入が低下する。東大跡地の活動と、地区との関連づけはいかがか。答え、連携していくことは改善案になるかもしれない。問い、アンケートでは仕事量が多く、なり手不足で苦労されている地区が 100%。候補者不在で役員推薦は過酷な仕事だと思うが、対策はあるか。答え、先駆的な事例も含めサポートしていきたい。問い、公会堂の反対運動は複数地区長の負担である。次回の説明会には町長以下の参加はあるのか。答え、町長、担当部下職員が参加する。問い、民生委員の役割、仕事、待遇、状況はいかがか。答え、支援につなぐパイプ役として、県より活動費6万200円、町より福祉連絡員として2万8300円が年額支給。アンケートで7割以上がやりがいを感じており、年齢上限を撤廃したほか、国に報酬を支払うよう要望。問い、子供の発熱など急な事態に町は即応できるか。答え、すぐ役場に相談してほしい。ホームヘルパーの予算を持っているので人をつけることができる。問い、健康づくり普及委員は年間40回もの打ち合わせと聞くが、効率性を考えるべきではないか。答え、通いの場の回数が負担ならば軽減に努める。問い、地区要望への考え方と処理状況はどのようか。答え、対応できない内容でも丁寧な説明に努める。問い、 ICT 化の事業予定は。答え、タブレットなど高齢者がついてこられないこともあり、普及しづらいと聞く。無所属前場信夫、質疑の概要。問い、駅前周辺施設公衆トイレの維持管理状況と将来構想について。答え、今後清掃を含め維持管理の手法を再検討していく。内容、問い、公衆トイレ設置時の経緯について説明を求む。答え、南口トイレは昭和60年度に建設、今年で38年目を迎えている。北口トイレは平成6年度に建設、今年で29年目を迎えている。問い、設置して数十年が経過した公衆トイレの老朽化について、認識と今後の施策について。答え、南北それぞれの公衆トイレは築年数が相当経過し、建設以降、大規模修繕等を行うことなく、日々の清掃や軽微な修繕によって維持管理を継続している。老朽化が顕著に現れていることは認識しているが、今後は事後保全型から予防保全型の考え方によって維持管理を行っていく必要がある。問い、今後一歩踏み込んだ改善計画はないのか。答え、現時点では具体的な改善計画はない。老朽化など課題が明確になっているので検討する必要がある。駅北口に駅前複合施設を建設する基本構想素案が示され、今後計画が具体化して複合施設が建設できればトイレが設置されるので、 開館時間中は誰でも利用できると思う。現在の北口公衆トイレの利用頻度が変わる可能性があるので、そういった面も考慮して改善を検討していく。南北駅前公衆トイレについては、今しばらくこれまでの維持管理を継続して行っていきたいと思うが、周期に関する問題については、軽減を図っていけるよう努めていく。
9ページ。無所属、野地博正。質疑の概要。問い、温水プールはどうする？答え、廃止を表明。9月議会で条例改正。内容、問い、温水プールの現在は？答え、廃止の方向で検討するとしたが、2月17日の天井崩落事故以降、休館が続き、再開のめども立っていない。問い、温水プールの経費は過去5年平均で、支出は8500万円、収支としては6800万円の赤字だが、利用者の年平均は？答え、町内利用者は620人、45.3% で、町外利用者は半数以上、54.7% と推定。問い、誰も入らないプールにいくらかけるのか？答え、何もしなくても、今年度は約2000万円の支出を見込んでおり、次年度以降も続く。また廃止が決定されない限り、今後の活用方法検討には入れない。問い、温水プールはやめるのか続けるのか表明を。答え、廃止する。9月議会に廃止条例を上呈する。今後の利用方法はその後早期に検討していく。問い、袖ヶ浦プールの現状と今後。答え、更新、地域集会施設、水遊び、ボール遊びのできる公園等の意見もあるので、それらを踏まえて地域の方々と話し合いを進める。問い、山西プールの現状と今後。答え、町内唯一のプールとして大規模改修を行う。問い、そもそもプールは必要か？答え、水に触れる機会は必要。山西プールは残したい。要望、プール計画は意味をなさなくなった。人的、金銭的にも無駄を省き、町民の生活向上のため早期に決断し、しっかり取り組み、次に進むこと。無所属、小笠原東子。質疑の概要。問い、公園町寿命化計画見直しで楽しい公園を、公園マップ作成やホームページを見やすくして。答え、新しい遊具はすべての児童遊園地整備後に。公園マップは研究、ホームページは見やすく改善。内容、問い、今年度は公園施設長寿命化計画を改定する。隣接の小岳西公園には乗り良いシーソーがあるが、当町の公園は古い遊具ばかりだ。目新しい遊具が欲しい。統廃合で撤去した遊具の再利用は？答え、すべての児童遊園地に標準的設備、遊具等が整った上で特色ある遊具を検討する。撤去した遊具は古いものが多く危険なため廃棄する。問い、若い世代の意見や力を借りる仕組み作りは？答え、ダディアン花の丘公園では建設時に幼児サークルや PTA など子育て世代を現地に招き相談した。入ヶ丘長畑公園も子育て世代が公園愛護会を作った。今後の公園維持管理に活かせる仕組みを確立するように研究する。問い、イラスト入りの公園マップを作れないか？葉山町では広告入りで安価に作成している。答え、 広告収入は一つの方法かなと思う。町には菜の花ウォッチング用や観光マップがあるので、やれるかやれないか検討する。問い、公園愛護会をグレードアップする件だが、小田原市は身近な公園プロデュース事業として2011年から実施、団体活動マニュアルがホームページですぐ見られる。町の改善望むが。答え、公園愛護会の連絡会を昨年から始めた。また機会を見て皆さんの意向を確認し、慎重に進めていきたい。
10ページ。日本共産党、渡辺国隆。質疑の概要。問い、丸1、業務継続計画の見直しを進めよ。丸2、今の健康保険証を残して。答え、丸1、具体的な工程に合わせ順次見直す。丸2、国の動向を見守り対応していく。質疑の内容。問い、大地震発生時にはラディアンで代替業務を進めることとなっているが、新庁舎と周辺の整備計画ではラディアンが使えない期間がある。その間の業務継続はどうするのか。答え、工程が明らかになった時点で工程に合わせて対応する。問い、富士山降灰ハザードマップでは30センチメートル程度の可能性を示している。降灰の影響を減らし生活を平常に戻す計画、備えは進んでいるのか。答え、二宮町は含まれないが、溶岩流の到達する可能性のある自治体で避難指針ができたところだ。次に国、県とともに降灰対策と準備を進めていく。問い、この夏も昨年以上に暑くなるとの予想。高齢者の熱中症が増加しても対応は可能か。答え、緊急搬送件数は増加しており、近隣の自治体間で救援し合って対応している。今の健康保険証を残して。問い、相次ぐ事故が見つかっている。マイナー保険証を持たない人に国民健康保険証発行を続けるのか。答え、申請者に町が資格証明書を出す、更新の申し込みがない場合などに職権で発行することができる。問い、施設の介護者がマイナー保険証を預かることはできるのか。答え、今後出される国の指針等を各事業所に伝える。一般質問終わり。二宮町議友会、4年ぶりに活動再開。議員経験者、現職議員、町三役、町長、副町長、教育長で親睦を図り、町の発展に寄与することを目的とする任意の組織。会長、井上義光、副会長、二見康弘、根岸由紀子。令和5年度事業予定。5月総会、1月研修会視察、3月定例会傍聴、役員会、幹事会は都度開催。直近では、金沢平成29年、静岡令和元年等を視察した。根岸由紀子議長、県町村議会議長会会長に就任。任期は6月9日から1年。副会長、相川町議会議長、開成町議会議長。14町村議会議員数186名の代表として、県内の地方行政の課題、地方議会の発展はもとより、関東地域、東日本地域、全国の町村議長会へも出席。
11から12ページ、委員会活動報告。11ページ、委員会活動報告1、二宮町議会、市議員等による公共施設見学を実施。6月28日、市議員等による公共施設見学を実施した。各施設では、職員からの施設説明なども行われ、今後の決算審査や、 一般質問等の質疑の充実に生かしていきたいと考えている。見学施設、百合ヶ丘保育園、百合ヶ丘老人憩いの家、新築工事概要説明、学校給食センター、給食試食、ウッドチップセンター、建物外からの見学、環境衛生センター、ゴミ積み替え施設ほか、総務建設経済常任委員会、開成町の調査視察4月28日、目的は新庁舎の日本初の ZEB、 認証事業、町民、職員及び議会関連施設等の視察、施工完了時には一時エネルギー消費量の8割削減を実現していたが、年3年運用したところ、令和4年度には削減率を9割まで引き上げた。災害時に庁舎での一般町民の受け入れは想定しておらず、隣接する町民センターや保健センターを避難先としているの。庁舎はハザードマップの浸水想定から床高を設定しており、飲料水と電気は3日間使用可能で、念のため下水も個別タンクを設けている。 ZEB ネットゼロエネルギービルの略称、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一時エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。栃木県三浦町の庁舎視察5月22日、目的は財源確保、町民意見聴取、省エネ策などの視察。総工費は35億円。外交費用は除く。寄付金も5500万円、2100件あった。町民説明会は3カ所、それぞれ2回に分け行い、障害者団体にも説明会を実施。庁舎はライフサイクルコスト削減と脱炭素、省エネ対策を考慮。北側は開口し、南側に日射遮蔽やアウトフレームを採用するなど、高気密、断熱化を実施。町民相談室等の充実や、職員専用洗面器等室、食堂が確保され、執務しやすく配慮されていた。教育福祉常任委員会、南谷町子どもの権利条例を制定することを目標に継続調査。すでに日本が批准している子どもの権利条約の4つの基本方針、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの意見の尊重を町ぐるみで学び、議論を進めることが重要であることを委員全員で確認した。今後は議会が中心的な役割を果たして有効な条例を持てるよう、令和5年4月1日に施行されたばかりの武蔵野市子どもの権利条例について最新の優れた手法を学び、調査研究をする、またその結果をもとに当事者である子ども、保護者、地域の方々、そして行政向けに報告会及び意見交換会を計画する。
12ページ委員会活動報告に、議会基本条例推進委員会、シェアにのみや議会報告会と意見交換会、初めてのオンライン開催、4月27日木曜19時30分からと、5月7日日曜10時から、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止もしくは 動画配信にしていた議会報告会を開催した。実施決定した時点では新型コロナ対応でわからないこともあったため、初めて PC やスマホで参加できるオンライン開催とした。ゴールデンウィークを挟んで4月27日夜と5月7日の午前の2回で参加いただいた方は20名、町民の参加は10名、会場参加の方はいらっしゃらなかった。今回はいろいろなご意見をいただくことができ、直後のアンケートではほとんどの方から良かったとの回答をいただいた。今後、シェア二宮の進め方については、対面開催などの開催方法やお知らせの仕方も含めて検討していく。ご意見や議会からのお答えは議会ホームページに掲載しています。保育士が足りない、下水道料金が高い、小中一貫教育校は将来一校で良いの？学校など公共施設や道路の管理の状況は、町職員の超過勤務が心配、自治体や地域の役員のなり手がいない、耕作放棄地が多い、ヤングケアラーの支援を、いろいろなご意見をいただきました。議員議会活動に生かします。お知らせ、次回のシェア二宮、丸一、11月7日火曜午前10時から下町老人憩いの家、丸二、11月8日水曜午後7時から役場庁舎第一委員会室オンライン併用。
議会運営委員会、コロナ収束に向かい議会も通常に、登壇発言、規律発言の復活、第一委員会室利用、マスク装着義務の解除、都度消毒の省略、アクリル板撤去、傍聴席との境界のみ継続、委員会における陳情者による口頭説明の復活、効率の良い議会を目指して、一般質問実施人数の事前把握、本会議における陳情朗読を省略、ほか、政治倫理推進特別委員会、ハラスメントの防止や起きた時の対応を定めた決まりを多くの地方議会で定めている、参考にする条例の検討を始める。これから検討を進める内容は、取り上げるハラスメントの範囲、議員同士に加え議員と町長、職員、町民に広げるか、どういった内容を盛り込むか、条例とするか、要項、規則とするかなど、さらに研修についても計画を進める。議会だより編集委員会、編集後期、第2回議会定例会は、新型コロナウイルス感染症がインフルエンザ同様の5類に位置づけられてから最初の議会でした。一般質問等の発言時においてマスクの着用は任意とし、着座から起立しての発言等コロナ禍前に戻しました。日常生活も従来の様式に戻りつつありますが、コロナウイルスは撲滅されたわけではなく、最近は感染者数も増えております。引き続きコロナ感染症予防に留意していきましょう。前田健一郎。議会だより編集委員、委員長松崎武、副委員長野地博正、委員小林幸子、浜井直彦、前田健一郎、前場信夫。議会へのメールの QR コードが掲載されています。これで湘南二宮議会だより第188号を終わります。録音制作日、令和5年8月1日。音訳編集は、二宮声の広報、内山幸子、美濃島恵美子、 伊藤陽子、中手川よし子、松本さと子、加藤美恵子、小宮敏子、荻野宗男、服部博子、佐野博美でお届けしました。